本日は昇天者記念礼拝として私どもの教会より天に送りました愛する先達のご家族ご親族をお迎えし、このように共に礼拝を守ることができる幸いを感謝するものです。一年に一度愛する者を天に送ったその時の悲しみがぶり返すかのようでありますが、今私たちがここに集まっておりますことは、その痛みと悲しみを再び呼び起こすことではなく、愛するお一人一人が一人の信仰者としていかに生き、そして主なる神にいかに愛されたかを深く共に心に刻みたいと願っております。本年は先ほどもご一緒に講読いたしました礼拝の中で用いております講読文、それは詩編の悔い改めの七つの詩編と言われるものでありますが、それを一つずつ順番に学んできております。そのような中で迎えた今年の昇天者記念礼拝であります。本日は特にその中の詩編51編の悔い改めの詩編の言葉に共に聞きながら、天に送った愛する方々を思い、そして御言葉を深く受け止めていきたいと思うのです。初めてご覧になった方もおありかと思いますが、旧約聖書の詩編51編をお分けいただきますと、今日朗読していただいたすぐ前の2節に、ダビデがバトシェバと通じた時の預言者ナタンがダビデのもとに来た時とあります。これはイスラエルの歴史上最も偉大な王とされるダビデ王が重大な決定的な過ちを犯した事件に由来していると言っているものです。それはなんと自分の家臣の妻バトシェバを、その家臣が戦場に出て戦っている間に無理やり奪い取り我が物としたという極めて悪質な罪でありました。王としての権力を持っていわゆる隠蔽工作を図り、うまくやりおおせたと思っていたところに、神から預言者ナタンが使わされ、その悪行が暴かれるというものでありました。この詩編51編そのものは、言葉や内容からダビデの時代よりもずっと後の時代にまとめられたのだと見られておりますが、内容的にそのダビデの事件とダビデのその時の応答や信仰と合致しているとして、このような表題が付けられたと見られます。本日も、講読で用いております、文語訳聖書の言葉に従いながら、読み進んでいきたいと思います。どうぞ、新共同訳聖書の、旧約聖書の御言葉と対比しながら、お聞きいただければと思います。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ、汝の憐れみの大きによりて我がもろもろの咎を消したまえ、我が不義をことごとく洗い去り、我を我が罪より清めたまえ。悔い改めの詩編の冒頭、初めて お聞きになる方にとって悔い改めという言葉も馴染みがないかもしれませんが、自分自身の罪を深く知らされ、気づかされて、それを悔い、そして神の前に許しを請う祈りの言葉です。悔いるというと、普通にはどちらかというと後悔するという意味の方が強いと思います。しかし、聖書の中で悔いるとか、悔い改めるというのは、過去やってしまった悪行をですね、後悔していくという意味よりも、本当にそれがいけなかったことなのだ。神の前に深い罪であったということを認め、告白することなのです。詩編詩人は冒頭に、私のもろもろの咎を消したまえとあります。新共同訳聖書ですと、背きの罪を拭ってくださいとあります。この拭ってくださいとか消したまえという言葉は、記録から抹消してくださいという意味の言葉なのです。私たちはいろんな悪いことをしていく中で、長い人生を過ごしていくと、どんどん記憶から薄れていきます。世間の人々もそのことを忘れていきますし、風化していきます。しかし、神の御前にあって、私たちが犯す罪というものは、決して風化することがない。うやむやになって、消え、忘れ去られていくことはないのだ、という前提があるのです。新約聖書でイエス・キリストは、私たちの人間の罪を借金に例えて教えてくださいました。金融の世界、借金をというのは非常にシビアな、厳しい現実がそこにはあるわけです。極限すれば最後の1円まできちんと返済がし終わらなければ、まだ借金は残っている。そういうことになります。私たちの犯していった罪は、神の御前にまるで記録の台帳のようなものに、一つ一つきちんと記録されており、それが本当にきちんと処罰されていかない限りには、抹消されることは本当はないということなのです。しかし、この詩編詩人は、どうか我がもろもろの咎を消したまえ、背きの罪を拭ってください。記録を抹消してくださいと願い祈るのです。我が不義をことごとく洗い去り、我を我が罪より清めたまえ。これはキリスト教や聖書だけに限りません。人間の犯す罪深さというものは、汚れと言い表されたりいたします。美しく清らかな魂が、どす黒く汚され汚れていく姿があります。純白の衣に、泥の汚れがべったりとつくようなものです。純白の衣といえば、やはり例えば花嫁のウェディングドレスがあります。あの純白の衣は、本来純潔を表すものです。ヨハネの黙示録では、神の玉座の前に白い衣を着た人たちが賛美の声を上げている情景が描き出されております。それは、完全無欠な、全く欠けなき信仰者たちが、そういうご褒美として白い衣を受けるというのではなく、おそらく一人一人はそれぞれに罪を抱えながらも、ただひたすらに主イエスの十字架の許しにすがり、不断の悔い改めをもって 信仰に生き抜いた人々を表しています。真っ白なドレスに泥を塗るような私どもの罪、それはどんなに懸命に洗い落とそうとしても、その汚れは落とし得ず、その汚れはシミのようにいつまでも残っていってしまう。この四節の言葉は、その罪を本当に真っ白に洗い清めるのは自分ではなく、神様あなたより他ないのですという信仰の告白でもあるのです。もう少し先に行きましょう。我は我が咎を知る。我が罪は常に我が前にあり、我は何時に迎えて、ただ何時に罪を犯し、御前に悪しきことを行えり。宗教改革者のマルチン・ルターも言っております。普通は他人の背きや罪が自分の前にあるものだと。確かに。人の欠点や罪だけが目につく状態、他人の罪深さだけしか見えてこないものがほとんどです。日本語では自分の罪を棚上げにしてなどと言います。棚に上げるというのはこの自分の視界から外すことですね。もう一つ別な例えで言うならば、それは自分の目の前にあるものを見ようとしないで、遠くの他人の罪をまるで望遠鏡で見ているようなもので、本当は目の前に自分自身の罪と咎があるのに、遠くばっかり見ているわけです。私たちはよほど性能の良い望遠鏡を、双眼鏡を持っているようで、それを一生懸命覗いて他人を見ていくと、まるでこの襟元の小さな汚れからネクタイについている小さなシミまではっきりと見えて黙っていられません。ああ、あの人あそこにこんな汚れが、ここにこんな汚れが、こんな罪がと数えていってしまうのです。神の慈しみと憐れみというのは、人生の中で不思議な仕方で一生懸命に目にくっつけていたその双眼鏡を下ろさせていきます。目から外していくときに、目の前に他ならぬ自分の咎と罪とが置かれてあり、それが見えるようになってくる。自分の罪を見るということはとても辛い作業となります。辛い経験となります。それは痛みと悲しみが伴います。まるで血が滴るような深い傷に愕然とし、恐れをなし、目を背け、蓋をしてしまいたくなります。それが当たり前です。しかしそれなのに、この詩編詩人は、驚くほど正直に、私の罪は常に私の前に置かれています、というのです。その訳は、少し後に出てまいります。我は何時に迎えて、ただ何時に罪を犯し、見前に悪しきことを行えりと言います。私たちが何か罪を犯すというのは、必ず誰か関わっている人がいるはずなんです。何らかの人々がそこに向き合っているはずです。ですから、本当に自分が犯した罪を悪いと思って懺悔し、謝罪し、詫びを入れるならば、その当事者であるその人に向かって申し訳ありませんでしたというのが普通でしょう。 しかしこの詩編詩人は、主ただ何時に迎えて罪を犯したという、それはその罪を犯した相手の隣人の背後に、あるいはその人のうちに主なる神がいましたもうからとも言えるし、自分が傷つけた隣人も究極においては主なる神のものであって、その隣人に罪を犯すということは、すなわちその主人である神に対して犯したことだとも言える。新教旧約聖書では、あなたのみに私は罪を犯しとなっています。これは決して現実に具体的に傷つけた、裏切ったその人を無視しているのではないのです。そうではなくて、その罪を真実に罪とし、誠に裁くことができるお方の前で、いわば裁判で罪状認否というのが冒頭に行われますね。検察側から訴えられている誰それ誰べはこれこれこういう罪を犯したと訴えられたことに対して、あなたはそれを認めるかと問われて、罪状認否、誠にその通りです、私は罪を犯しましたと言い表すようなものなのです。冒頭のあの偉大な王ダビデも、預言者ナタンに突きつけられたときに、やはり彼は一言、私は主に罪を犯したと告白しています。戦場で殺したあのヘト人ウリアに対して罪を犯した。無理やり力ずくで奪ったその妻バトシバに対しても本当は罪を犯している。がしかし、その罪状認否として、主の前に、主に対して私は罪を犯した。被害者であるその人たちを無視しているのでも何でもありません。そうではなくて、自分の罪をまっすぐに認めて告白したのです。されば、何時物言うときは正しとせられ、何時裁くときは咎めなしとせられたも、見よ、我横島の中に生まれ、罪にありて我が母我をはらみたりき、何時誠を心の内にまで望み、我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわん。全知全能の神が、我々人間同士では人の心の奥底とか潜んでいるものまで見抜くことはできません。今、裁判の制度が変わって私たちの一般市民も、その裁判に加わるようになってきていろいろな波紋を呼んでおります。今、もしかしたら私たちは明日にでも裁判所から出頭を要請されるかもしれません。そのような中で、訴えられている人が、自分はそんなことはしていない、そういうものではなかったと訴えていく、あるいは検察側が、いやそうではない、両者が訴え合う中で、本当は何なんだろうか、本当にこの人は罪を犯してないのだろうか、私たちは揺れ動くと思うのです。この間のあの大阪の検察庁のあの事件も一層それを大きくします。一体どっちが言ってる方が正しいんだ、分からなくなるわけです。実際に私たちは人間の心の中にあるものなんか見えやしません。確かに表情とか言葉の端々にその人の中に秘められているものは部分的には出てきます。ああこの人ってこういうものを持ってるんだと気づく部分は確かにあります。しかし意識的に心の奥底に封印しているような、秘められているようなものを見抜いていくことなんか私たちにはできない。聖書は神様が全能の神として、人間がどんなに隠そうとしてもうまいところ体裁を繕い覆い、見た目を全く何の罪がないように見せかけようとも、腹の底まで見抜くのが神だというわけです。 その神が全部見抜いたが上で下される判決、裁きは正しい。言い逃れができませんというわけです。そして我横島の中に生まれ、罪にありて我が母我をはらみたりき。これちょっと聞き間違えると辛いものがあります。母を愛する者として大きな抵抗感を抱くことがあるかもしれません。また母となった者にとっては、愛する子に体内にある時から罪を負わせてしまったのかと思えてくるかもしれません。しかし、いずれも的を外しております。これは、罪の根深さというものを言い表そうとしているのです。私たちの罪というものが表面的な上っ面のものではなくて、自分の命の初めにまで遡るような、徹底して罪に汚れてしまっている自分を知ってしまったときに、このように言い表すしかなかったというのです。アダムとエヴァに由来する原罪と言われるものがあるとも言われますが、確かにそうかもしれません。原罪というのは生まれながらにして負っている罪の根であります。聖書では、子供が生まれるのは神の祝福であり喜びであるのですが、そのことをよくよく踏まえた上で、罪の根深さというものは、拭いがたくあるのだということを示している言葉として受け止めたい。何時誠を心の内まで望み、我が隠れたるところに知恵を知らしめたまま。新教旧約聖書では、秘義とか秘術というふうに出てきます。それを廃し、知恵を悟らせてくださる。自分で自分に嘘をつき、カモフラージュしてしまう私たち。挙句の果てに何が本当に価値があるもので意味があるものか、何が虚しくて過ぎゆくものであるかが見極められなくなっていく。しかし、この詩編詩人は、全能の神が私たちの心の奥底までを見抜いてくださる中に、その心の奥底に本当に何が大事なことなのか、何は過ぎゆくものなのか、その違いを見極める知恵を与えてくださる。それを願うわけです。何時ヒソプを持て我を清めたまえ、さらば我清まらん。我を洗いたまえ、さらば我雪よりも白からん。ヒソプというのは、イスラエルの聖書の世界に割とそこここにある植物、雑草とまで言っていいでしょうか。岩場の中で高さがこの程度、40〜50センチぐらいこう伸びていくような草です。ただその葉をですね、こう折って少しつまんでみますと、ものすごく良い香りがする植物なのです。旧約聖書では、杉越の祭りとかエルサレムの神殿で儀式が行われるときに、そのヒソプの枝でこの儀式を行っているのです。この儀式、祭儀、つまり礼拝のことですが、礼拝を通して罪の清めを受けてきたし、受けようとしていると言えます。先ほども、汚れを洗ってほしいという言葉がありましたが、もう一度重ねて言います。我を洗いたまえ。さらば、我、雪よりも白からん。東京では、冬の間に雪が降るのはいいところ数回です。真っ白になった雪景色。それはまるで地上の様々な汚れを覆い尽くし、本当に清らかな様を示しているかのようです。私のふるさとの北海道は、冬になればもちろん一面の雪景色になります。エルサレムも、聖書の世界のエルサレムも、年に数回雪で覆われるようなことがあるそうです。その雪の白さは、白いものの中でも一番のものとして挙げられているでありましょう。罪の洗いは雪よりも白く、 輝くばかりの純白をもたらす、清らかさをもたらす。あなたが洗ってくださるなら、私はそうなりますと歌っているのです。何時言われに喜びと楽しみとを聞かせ、何時が砕きし骨を喜ばせたまえ。ここはここだけで見たいと思うのです。喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るようにと。前にも出てきていますが、骨というのは人間の一番こう中心にあるものを表しているのです。ですから、骨が砕かれると言われているのは、その人がその人として生きていく一番中心にあるもの。現代的に言い直すならば、アイデンティティって言いますね。皆さんは会社やどっかに行くと、大体今では IC チップの入っている ID カードっていうのを持ってますね。大学生なんかはもう学校のキャンパスに入るのにもそのカードがなければ入らないような時代になってきてますが、ID という、その ID というのは、アイデンティティ、アイデンティティフィシャル、その人が本当にその人だということを表すものですね。証明書です。私たちが、私という人間が私だと、一番言い得る中心にあるものは、じゃあ何なのか。皆さんだったらどうでしょうか。私であれば、私にとってものすごく大事なことは、やはり教会の牧師として立てられているということです。私は牧師なんだ。変に力んでしまってはいけませんが、でもやはり自分が自分であることのものすごく大事なところにそれがあるのです。あれは俺は男だ。俺は何人かの子供の父親だ。俺はどこどこの大学の学生だ。こんなに苦労してやっとこ入った学校のその学校の学生なんだ。高校生なんかはきっとその学校の制服を身にまとうことによってその自分のある意味ではプライドや誇りを深く味わっていくかもしれません。あるいは自分の業績があってこのプロジェクトをやったのは私だ、私という人間はこれを仕上げることのできた人間なんだという、やはりプライドです。私は私だと言いたい、その私というものをこう形作っていくものは、いろんなものがそこにはあるんですけれども、帰属しているものが必ずそこにくっついてきます。家族であり、会社であり、学校であり、そして最後は国かもしれませんね、民族かもしれません。そういうものが全部こう重なり合わせながら私という人間が作られているわけですが、その中でも最も大事な中心的な、もうこれなくしてはもう私はなくなってしまうって言いたくなるようなものなんです。それが骨なんです。そこが砕かれてしまうっていうのは、そこが木っ端みじんに打ち砕かれてしまうというのは、人間としての破局ですよ。生きていけなくなっちゃう。あなたによって砕かれた骨、これはたまったもんじゃない、とんでもないことが起こっているわけです。もう生きていけない。もう私が私であることができなくなっていく。そういう経験をこの詩編詩人は与えられているようです。決定的な挫折というんでしょうか。破局とでも言うべきでしょうか。でも、そのような破局の経験を自分にとってよかったと言えるようにしてください。というのです。一度自分で気づいてきて、自分の骨とも言うべきものが潰されて、そこでもう絶望してしまうのではなく、そこから見えてくるものがある。それに気づかされてきているのではないでしょうか。骨が砕かれるというのは、破局であり、絶望的なことのようでありながら、実は、まことに神に向き直り、 そこから新しく見えてくる希望の始まりとなる。この逆説は決して理屈だけではなくて、この詩人は心底それを知らされ、またそれを待望しているのです。この詩はまるで行ったり来たりしているようです。願わくは、御顔を我がすべての罪より背け、我がすべての不義を消したまえ。ああ、神よ。我がために清き心を作り、我がうちに直き霊を起こしたまえ。我を御前より捨てたもうなかれ。何時の清き御霊を我より取りたもうなかれ。何時の救いの喜びを我に返し、自由の御霊を与えて我を保ちたまえ。一番最初に帰るようです。どうか神様、あなたがまともに私の罪をご覧になるようなことがないように、どうかお顔を脇に背けてください。これは決して見て見ぬふりをしろということではないのです。そうではなくて、合わせて我がすべての不義を消したまえ。冒頭のあのヌグートのと一緒です。記録から抹消してください。もう一度重ねて言い直してお願いしています。神様、私のために清い心を作って、私のうちに直き霊を新たに起こしてください。清き心は自分で作り出そうとしても、これを作り出すことができなかった。一生懸命正しく、真面目にきちんと人から後ろ指さされないように、真面目に生きようとした。確かに人から後ろ指さされるようなことはない。がしかし、清き心と言えるのだろうか。振り返ってみると、妬みや、あるいは人に対する虚栄心などが、本当に影に潜んで残っている。清き心は、ただ神によって作っていただくしかないんだ。直き霊を、この直きというのはですね、動かないとか変わらないという意味の言葉なんです。ですから、現代的に言えばですね、ブレがない。私は自分の言葉としてブレっていう言葉は実はあんまり持ってませんでした。でも、社会人の方々と、いわゆる一般の企業で、シャバの世界で、凄まじい競争と戦いの中で生きている方々の口から出る言葉の中にブレという言葉があります。かつて言ってたことと今言ってることが違ってくる。一貫性がなく、二枚舌を使うようなブレ。ブレのなさ。それは人の信頼を得る要点だと思いますが、直き霊を新たに起こしてほしいというのは、私たちはある時は信仰的に燃えて、ああ、神様ありがとうございます。神様に感謝しますと一方で言っときながら、自分の思うようにことが運ばなくなった途端に、不安に駆られ、そして神を疑い出す。神は本当に私を愛し、私に恵みを与えてくれているんだろうか。いわば信仰的に私たちはいつもブレるんです。調子いいときはいいです。しかしちょっと悪くなるとたちまちに逆に触れていく。そういう不確かさ、揺れ、あるいはブレを自らのうちに抱えながら、我がうちに直き霊を、ブレることのない、確かな、動かない霊を、信仰を、起こしてほしい。信仰というものは、ある意味では、確かにこう、揺れ動くものです。だからこそこう祈るのです。自分の力でビタッと、揺るがぬものを築き上げることができないで、どんなに頑張っても触れてしまう中に、神に寄りすがる。どうか、ブレる私を捨てないでください。見限らないでください。そう願っていくのです。 そしてあなたの救いの喜びを私に返して、自由の霊を与えてください。自分がいかに縛られているか、そのことに気がつかされていく中で、自由に、本当の自由を与えてくださる霊を神様どうか与えてほしいと祈るのです。そうすれば、さらば我、咎を犯せる者に何時の道を教え、罪人は何時に帰り来たるべし。何かお願い事をするときに、誓いを立てるというのを昔の人はよくしたのです。例えば、こう、日本でも願をかけるって言ったときに、叶ったときには何か、こう、お礼奉公ではありませんが、何かをするようなものに似ています。私は自分が与えられたこのあなたに立ち返る道を他の人にちゃんと教えます。そう約束するのです。神よ、我が救いの神よ、血を流し罪より我を助けいたしたまえ、我が舌は声高らかに何時の義を歌わん、主よ、我が唇を開きたまえ、さらば我が口何時の誉れを表さん。本当に自分の愚かさと罪に打ちひしがれていった人が、過去を振り返ってみれば血を流す罪を、自分自身もそうかもしれないし、人に血を流させたとも言えるかもしれません。それはいつまでも自分では消しがたい。旧約聖書の最初のところに、人類最初の殺人事件というのが起こります。それはアダムとエバの二人の息子、カインとアベルという兄弟殺しをしてしまう。兄が弟を野原で殺していくときに、後で兄はですね、神のもとに来て、お前何したって言われたら、知らん顔してすっとぼけました。しかしアベルの血が大地から叫んでいると神はおっしゃる。何を言いたいのか。それは過去に犯したその罪が、さっきも申し上げたように記録からいつの間にかうやむやに消えてしまうことなく、きちっと残っているように、その血を流しし罪はいつまでも私たちに向かって叫びかけてきているわけです。しかしそこから本当に助けられ、許され、救われていく中で、私のこの唇はあなたを褒めたたえるのですという。そして最後が、何時は備え物を好み賜わず、もし叱らずば我これを捧げん。何時また反罪をも喜び賜わず、神の求めたもも備え物は砕けたる魂なり、神よ、何時は砕けたる悔し心を軽しめたもまじ。砕けたる悔し心を軽しめたもまじ。軽く扱わないって言うんです。本当に悔いて砕かれたその心を神様は重く扱ってくださる。さて、大変長くなってしまいましたが、この新旧約聖書の詩編の翻訳に尽力された、もうすでに召されました左近清先生という方が、この51編について次のように言っておられるのです。人間が内的に深まるのは罪があるからではない。人間が内的に深まるのは罪があるからではなく、罪を自分のものとして認めることによる。自分のものとして認めることによる。そう言っておられます。辛い経験をすれば、人間というのは深まっていくのか。残念ながらそうじゃない。本当に辛い破局のような経験をしながら、その罪を自分の前にちゃんと置いて、それを認めるようならば、本当にその人は深まっていくというんです。でも、私たちはそれを教えられ、ああそうか、私もそのようでありたいと願うものでありますが、残念ながら、自分の罪を自分のものとして認めることも自力では叶わないのです。 もうこうなってきますと、まるで出口のない迷宮をさまよい、メビウスの輪のように終わりなく同じところをぐるぐるぐるぐる回る道を行くようなものになってしまいます。こういう私たちにとって、この詩篇51篇を我が歌とさせていくのが今日の新約の出来事なのです。打ち砕かれ悔いる心とは、本当にお手上げの状態で何もない、何もできないありさまを表しています。それはまさしく主と共に十字架に挙げられている一人の強盗の姿、犯罪人の姿でした。二人右と左にかけられたとありますけども、一方の強盗はメシアなら自分自身と我々を救ってみるとあざけり罵りました。自分の目の前に置かれてある罪をこの最後の最後の場面になっても見ようとせずに主をあざける。しかしもう一方の犯罪人はまさに自分の目の前に置かれた己の罪をしっかと見つめて言うわけです。そして何もしていないのに犯罪人の自分たちと同じように十字架にかけられている主に、御国においでになるときにはどうか私を思い出してくださいと頼むのです。もうこの犯罪人には自分にはあれがあります、これがありますと言って差し出すものは何にもないのです。もうこの後少ししたら死んでいかなくちゃいけないわけですから、何かをこの後やっていこうなんて約束したって果たせません。時間がありません。もう何もないのです。ですから、ただただすがって願うしかなかった。思い出してくださいと。イエス言いたもう。我誠に何時に次ぐ、今日何時は我と共にパラダイスにあるべし。文語訳の今日の新約の言葉です。我誠に何時に次ぐ、今日何時は我と共にパラダイスにあるべし。楽園パラダイスに私と一緒にいるだろう。砕けたる悔いし心を主は顧みてくださり、決して軽く扱われるどころか重く重く受け止めてくださり、今日私と一緒にパラダイスにあなたはいるだろうと約束してくださった。詩篇51篇の言葉はこのようにして成就し、そしてこれは今日の私たちに与えられてくる言葉になるのです。今日昇天者記念礼拝として先に天に送りし愛する信仰の先輩方家族を思うときに、皆悔いし砕けし魂を持って心を持って神にすがった人たちなのです。みんな素晴らしい働きをその人生でしていきました。立派な人たちです。しかし多分ご本人の中では誰にも言えないような悲しみや苦しみや痛みもたくさんあったはずです。自分の罪を自分の前に置いたときには決して誇ることなどできず、この詩篇51篇の詩人のようにひたすら神にすがっていったでありましょう。どうか私の罪とがを主イエスの十字架によって拭い、もはや数えず記録から抹消して許してください。そしてその答えを、何時の罪許されたりとのキリストの答えをいただいていく中で、喜びを持って懸命に生きていった姿がそれぞれの人生の歩みになっていったと言えると思うのです。今私たちは大事な大事な家族を天に送っていったときに、そこでぜひ一緒に覚えたいのは、そのお一人一人が悔いた砕けた魂を持って神の前にぬかずいたからこそ、そこに神から重くその人が受け止められ用いられて豊かな人生がそこに実っていったのだということをですね、今日はしっかりと心に刻んでいきたいと思うのです。